人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
そして同じくつむぎです。
はい、つむぎさんがね、もう日本に帰ってきて、もう2年、1年半ぐらいですか。
はい、そのぐらいになります
ね。どうしてんのみたいな話アンジュさんとしてて、
ねえ、
うん、あ、つむぎさん今度ちょっとオープニングで喋ってもらおうやってことになりました、
ね。うん、呼ぼう呼ぼうとなりまして。
そうそう、
ありがとうございます。久しぶりです。
ニュージーランドでね大変なことになってて、それで金浄化で今は楽ちんということで、
そうですね、
もうまたね今度、じっくりお話聞きたいんですけども、
ぜひ、はい。
はい。最近はどんなことしてるのかっていう話をしていただいていいですか？なんか、鎌倉の方でいろいろやられてるという話聞きましたけども。
そうなんです。私もともと、糸紡ぎということがとても好きで。
それで、それで、まあ、紬さんでしたっけね。
ね、名前
そうなんですよね。
そっかそっか。
はい。そうなんです。
うん。
で、結構それがこう、今と一つになるというか、はい、その今からこう、話さないっていうところにすごく有効だと思いながらやっていて、うん、もしなんかね、こう興味がある人がいたら一緒にやれたらいいなとかも思ってるんですけれども。
糸紡ぎって、ちょっと僕、男的にはあんまりこう、馴染みないんですけど、具体的にはどんな感じのことをやるんですか？
もう、もこもこの羊毛から、
羊の毛ですよね。
そうです、うんうん。羊の毛に、スピンドルっていうコマがあって、
はい、
そのコマを、はい、使うことで、毛糸を作るっていう作業なんですけれども。
スピンだからこう、くるくるしてるんだよね。くるくるしてて。
よく見たらくるくるしてるわ、毛糸は。
そうそうそうそう。うん。
あ、そうですよね。
はいはいはいはい。
で、トゥルルルって魔法みたいにね、長くできるんだよ。
うん、あ、そうなの。アンジュさんもやったの？
やったことある。一回ね、つむぎちゃんに見せてもらって。
はい。
それを、実際にこう糸を紡いでいると、この、やっぱ手にこう、
うんうんうん。
なんていうか、こう、触覚にこう意識いくん
ですか？そう。
そう。で、
触覚すごい最近意識して生活してるんですけれども。うんうん、
はいはい。
うん。やっぱりね、その、なんでもいい、ね、音前でもいいし、なんでもいいんですけど、そうそうそう、やっぱり何か一つって決めてやるって大事だと思ってて、
うん。
で、私は触覚が相性がいいみたいで。
おお、なるほど。
うん。相性あるよね。
うん、ありますよね。
うん。そうそう、
だから、それをね、やるとこう、本当に自分を見つめていけるし、はい、頭も空っぽになって気持ちがいいっていうような、そういうことを今少しずつ広めていけたら、まあ、広めるというかね、こういうのあるんだよっていうのを知ってもらえたらいいなと思って、
ね、
そんなふうな活動をしてます。
なんか、なんかイメージしただけでもこう、ぐーっと入って無になりそうなね。集中できそうな感じ。糸紡ぎですか。
そうですね。そう、集中するってみんな言いますね。で、時間があっという間に経っちゃったとか、よく言っていただきます。
ああ、それを、つむぎさんが今、鎌倉の方で教えていると。
そうですね。はい、たまにそういう機会を持たせていただいてます。
はいはいはい。じゃあ。
なんかブログとかにも載ってるの？それ。
載ってます。
写真とかね。なんか、素敵だよね、は
い、
写真が、
う
ん
う
ん。
ありがとうございます。
じゃあまあ、糸紡ぎを使っ、まあ、糸紡ぎ膳というか、紡ぎ膳か。
ね、いろんな形で浄化ができるっていうのはなんかワクワクするね。
そうそう、本当ですよね。そうそうそう、もう日常全部をね、使って、一つになる、
うん。
今を離さないっていうことだけやっていけば、
うん、
もう本当にそれがもう浄化だから、そのものだから。
なるほど。
ね、
じゃあもう頭空っぽにしたい人。
はい。ね、
自分で紡いだ糸でなんか編み物したい人。
そうです ね、 ね、それも
いいですよね。
はい、
糸から作ったんだ、ね、みたいなね、
うんうん、
愛着もなんかすごく湧きそうなね、
本当
に、感じだと思うので、じゃあその糸紡ぎのワークショップということで、つむぎさん、今月、
はい、
まだなんか間に合いますか？
そうなんです、はい、うん、今度の日曜日、鎌倉の葉っぱ小屋さんという駅前の、雑貨屋さんで、
はい、22
日の日曜日と、
はい、
あと20、はい、そうなんです。28、はい、29、30の3日間が、
連休、
そうなんです。カジュアートスペースという二階堂っていう場所にある、はい、すごく素敵な古民家のところで、はい、お祭りみたいなことをやるので、その中で糸紡ぎとして、ちょっとこう体験していただけるような機会を持とうと思っていて、3日間とも私いますので、もし、はい、なんかね、観光がてら来てくださった時、ちょっと足を運んでいただいたりしたら、すごく嬉しいです。
紬さん、行っていいですかっていうのは、ブログからメールかなんかできるんですか？申し込みかなんかできる？
あの、果樹祭っていうその28、29、30の方は、全然関係なく、
オープンです。
オープンです。はい。葉っぱ小屋さん22日の日曜日の方は、そうですね、私に声かけていただくか、葉っぱ小屋さんの方に連絡取っていただければ大丈夫なので、それも全部ブログに書いておきます。
参加方法もブログに書いていただけるということで。
はい、のね、ブログ見たらね、わかりますね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあ、つむぎさんがやってるつむぎ禅、まあ、糸つむぎワークショップですね。はい。あ、行ってみよう、鎌倉か、ということで行きたいという方はですね、ぜひ、リンク貼っておきますので。
はい。
つむぎさんのブログに遊びに行っていただきたいと思います。
はい。
また、つむぎさん、ね、アンジさんと3人で。
はい。
一回番組もやりたいと思うんで。
近々。
また、遊びに来てください。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日の質問は T さんです、ではお願いいたします。
はい。会社での人間関係の悩みから、いつの間にか午前中から酒を飲むようになり、ついに先日会社をクビになりました。同じ失敗を繰り返していたので自業自得だと思っています。断酒してから就活しようと思うのですが、相変わらず酒に逃げる毎日です。何かアドバイスいただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
僕ね、昨年から断酒しておりましたんですが、
どうですか？
最近ね、最近ちょこちょこ飲むようになったんですよ。
そうなんですか。
うん、だいたいね、4ヶ月ちょいかな。
うん。
うん、やってましたけどね、やっぱ美味しい酒はいいと思うんですよ。
そっか。
うん、たまに飲む酒1週間に1回や2回。
どのぐらい飲むんですか、ちょこちょこと。
だいたいね、ビールから始まり、
ええ。
酎ハイ1杯、2杯ぐらいまでですかね。別に飲まなくてもいいんですけど、
なあ、
うん、たまに週末あたりね。
うんうん、
いっぱい行きたくなって、まあただね、危ないっていうのは、
危ない、うん、
この飲酒の目的が現実逃避になる。
あー、そっかそっか、うん、
とちょっとやばいですね。
そこがやばいんだね、
そこはやばいんですよ。だから朝から飲み出すようになってしまうと、まあちょっともうアルコール依存まっしぐら、
うん、あー、アルコール依存症なんだね、
まあ、朝から飲み出すとね、
朝からね、
だからね、飲酒が習慣になってる人であれば、
うん、
いつ何が起こるか分からんから依存症に転げ落ちる可能性もなきにしもあらずと。
そうなんだ。
そうなんですよ。
ね、やっぱりなんか、うん、辛くて飲んで忘れたいみたいな感じなのかな。
その通りやね。だからね、現実をまあ受け入れることができず、お酒に逃避すると。
はい、
うん。でも逃げ込んだ先もまた苦なんですね。うん、
そうなんだ。
そうなんですよ。だからね、人生は、うん、飲んでも苦。人生は苦であると常々申しておりますけども。
はい。
で、結局何を選択したところで、
うん。
その中に苦が内在している。
内在。うん。
これも例外というものがないですね。
そうなんですね。
そうそうそうそう。だから例えばね、ああ、ちょっと立ちっぱなしでしんどいわ。立ちっぱなしでしんどいな、仕事でね。休憩来て、休憩になって、ああ、よっしゃ、で座りますよね。それ楽になったわけじゃないんですよ。
はい。
うん。立っている苦から解放されて、
うん。
今度座る苦に変わったんです。
あ、そっかそっか。
だって、じゃあ、2時間座ってみてください。
うん。
今度、エコノミー症候群みたいなのありますよ。
ね、座りっぱなしも辛いよね。
今度立たなきゃいけない。立って運動したら、そこから、苦から解消されるということで、結局ね、何を選択しても苦が内在していると。
そっかそっか。
そうそう。だからね、どこかに苦がない世界があるんじゃないか。
うん。
よく勘違いするのは、
うん。
努力すれば都合の悪い現実が消える。
うん。
幸せになれるんじゃないか。
はい。
と自我は思いたがる。
思いたがる。
うん。でもそう思わなければこんな世界やってられんわいと。
そうですよね。
いう感じだと思うんですね。
うん、未来のやっぱり明るい、うん、ね、理想的なものがあるから向かうわけだもんね。
そうなんですよ。でも残念ながらそれは幻想です。
なるほどね。
お酒を飲んでも、
うんうんうん、
結婚しても、
うん、
就職しても、
はい、
結局のところ何でもそこには必ず苦がある。
そうです、そうでした、
うん、そう、うん、だから皆さんもね、ちょっと嘘偽りなくちょっと振り返ってみてください。
はい、
うん、うん、じゃあ彼とお前、付き合い出した、
うん、うん、
どうでしたか
ね、恋人できるといいな、できたー言ってね、
うん、そこには苦があるはず。
そう、すべて解決かといえば、うん、それはそれの苦がありますよね。
そうそう、内在してるよね、
うんうん、なんかね、
う
ん、
そうだからね、古い苦が新しい苦に変換されただけなんですね。
うんうん、うんうん、
でも楽になったように感じるのは、
はい、
その古い苦から解放されるから。
うん、
ですから今の T さんの苦というのは無職の苦ですよね。
そっかそっか、
うん、だから就職すれば、無職の苦から抜け出すことができる。
うん、
あ、なんとか就職できたわいと、
うん、
ほっとしたところで実際は就職の苦に変わったということですよね。
そうだね、う
ん、T さんも
就職したらしたでね。
そう、うん、だってそもそも就職人間関係で酒に飲むようになってますからね。
そうですね、
職場の人間関係の悩みで酒を飲みましてということですから、または就職したら何らかの苦があるわけであって、うん、T さんもそんなことはちゃんと分かってる。
そうですよね、う
ん、だからお酒に逃げるんですね。
うん、
でもさすがに朝から飲んでしまうと、もう先ほど言いましたように、まあちょっと依存症になるのも時間の問題ですから、もう就職したこともできない状態になる。
本当だ、
うん、それ困るでしょ
ね、病院行かないといけなくなる。
そうなんですよ、ね、うん、僕なんでこんなこと言えるかというと、
うんうん、
僕も寸前まで行った人間ですので。
そっか、
うん、もう以前、まあ、40手前はもう酒と睡眠だけが友達、
うん、
飲むか寝るかですからね。
飲むか寝るか、飲むか寝るか、
そう、
うんうんうん、
事務所には午前中から行きますけども、
うん、
行ったらもうすぐにお酒飲み出して、
ええ、
酔いが覚めたら、あ、仕事をしてきたふりをして帰宅すると。
うん、
うん、そんな感じが、まあ
半年、苦しい、
半年、
あら、
約半年そんな感じでしたから、まあ ほぼ T さんと一緒、
うん、うんうんうん、
無職のアル中状態ですね。
う
ん、で誰が稼いでんねんって言ったら、サラ金が稼いでますから。
あ、そうだったんだ。
ああ、サラ金に行ってこの稼ぎをもらうという感じ。
うん、
だからまあ言うたら行き止まりがあるわけですよ。
そうですよね、う
ん、でもアホじゃないんで、
うんうん、
このままやったらやばい、
やばい、
こんなことやってたらダメだっていうのは頭ではわかるんですね。
そうですよね、
うん、でもね、
うん、
当時はね、ぬかるみにはまり込んだように、
はい、
まるで動けないんですよ。
そうなんだ、頭でわかっても動けないんだ。
そう、気力が湧いてこない。
あ、気力がね、
うん、だからね、 T さんの話も本当にちょっとよくわかっちゃうんですね。
なるほど、
うん、でもね、酒ってやっぱり落ちていく苦ですから、肝硬変になるか、
はい、
ね、隔離病棟に入院するか、
うん
うん、どちらにしても今よりさらにヘビーな苦に行き着いてしまいます。
ヘビーな苦に行き着く、やだ、
うんうん、朝から飲み出すとね。
そうだよね、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
はいはい、
まずはね、人生は苦であるというこの事実を、
うん、
心底受け入れる、
受け入れる、
うん、うん、人間の行動心理、
はい、
ね、苦を回避しようとすることなんですね。
うん、
生き延びていくために苦から逃げろ、
はい、
ということですから、うん、アンジュさん、ほら、たけし君可愛がってた時があったじゃないですか。たけし君だ、たかし君だ、ごめんなさい、ハムスターの、
そう、キンクマハムスターの
たかし君ね、ごめんなさい、
はい、
回し車ってあるでしょ。
あるあるある。
ハムスターホイールって呼ばれている。
うん、たかし大好きでずっとやってました。
そうやね、大好きやった。そっか。大好き。くるくるくるくる回転しますよね。
そうなんですよ、ずーっとやって。
ずーっとやってますよね。
4キロぐらい走るらしいですね。
すごいね、4キロ。
1日に。
実はね、うん、人生もあんな感じ。
ほ
う。うん。ね、イメージしてほしいんですけど、く
るくる、
ハムスターくるくる回ってる回し車。
うんうんうん。
回し車が苦なんですね。
うん、
ちょっと管とイメージしていただいて、
はい、
その 回して車の中にいるのが人間だとすると何が起こるのか。
うん。
ね、この上に立ってるわけですから、そこから逃げようとする衝動が起こってくる。
はいはいはいはい。
ですから走り出すわけですね。
そうですよね、こうね。
そうそうそう、カラカラカラカラカラっと。
うんうん、カラカラっと。
で、でも、回し車にはゴールがないじゃないですか。
ない。
でしょ、
うん、うん。
でも自我って、このまま走っていれば必ず楽な世界がやってくるはずだ。
うん。
ね、就職すれば楽になるはずだ、くるくるくるくる。
うん、カラカラカラってやってるんだ。
ね、結婚すれば安心できるはずだ、カラカラカラカラカラカラカラカラカラ。うん、そんなことやってるうちにですね。
はい。
人生は終わりを迎え。
やだ。
うん、回し車はやっと止まります。
うん。
ね、全く身も蓋もない話今日もやっておりますけども。人生ってね、確かに苦がベースにあるんですけども。一生懸命に回していると。
うんうん。
たまーに快楽というご褒美がもらえる。
確かに。
でしょ？
うん、
幸せだなーって感じるひとときがあるんですね。
そう、だから回してたからよかったみたいな感じでまたやってまうんだわ。
そういうこと、そういうこと。でね、でもその幸福感って、
うん。
波が引いていくように消えていくじゃないですか。
消えてきます。
ね、するとね、二度と消えない幸福感をまた求めて。
そうなんです、そうなんです。うん、
どっかにあるはずだと思
は
い。また走り出すんですね。
またね。
そう。で、カラカラカラカラカラカラってなっていく
んだけど。行く行く行く。うん、うん。
でも残念ながらそんなものは最初からどこにもなかった。
ねえ。う
ん、回し車なんですね。
そっか。
だってさ、もし消えない幸福感なんてものが手に入ったら、
はい。
どうなるのか。
うん。
もう走る意欲が全く消え失せる。だってもう消えない幸福感があるんですから。
うんうんうん。
うん、もう走る必要がないですよね。
はい。
で、もう何もいらない、このままでいいなんてことになったら、人類の進化はそこで止まってしまうわけですよ。
そっか。そうですよね、ある意味。
そうそう。だからそんなことにならないように、
はい。
快楽は必ず消え去るようにプログラムされてるんですよ。
あ、プログラムされてるんだ、脳みそが。
そう、消えるようになっている。だからまた走り出すでしょ。だからそういう風に人類っていうのを反映してきたわけなんですけども。
そっか、それは進化の一つとも言えるんだね。
そう、もうそれが進化のもう根本にあるんですね。だから、よく言いますけども、私、幸せを感じることはできるけども、
はい。
幸せになることはできない。
なることはできない。
うん、これはね、脳の仕組みなんですよ、もうすでの。だから、これはもう考え方ではなくて、もうそのように、なっている。
はい。
はい。つい先日ガイドコースに、N さんっていう女性の方が、
はい。
書いてくれた日記があるんですけども、
うん。
ちょっと許可いただいたんで、ちょっと一部読み上げますね。
あ、はい。
はい。苦を排除したい。
うん。
いいことばっかりが欲しい。ほんの少しの不快でも嫌だ。という、なんともわがままな自我です。なので、いろいろ浄化した最後に、もう一生苦しみ続けてもいい。苦だけの人生でも構わない。というような、
はい。
残念な宣言をしてみました。
残念な宣言を。
はい。するとどういうわけだか、ものすごい解放感で、
は
い、もう何にもないな、と思いました。それまでの苦しみが嘘のようでした。で、これは抜粋ですけどもね。なぜね、Y さんがものすごい解放感を感じたのか。
うん。
それは、先ほど申しました、苦の回し車が、
はい。
ピタッと止まったんですね。
そういうことか。
そう。
だ
からね、苦を受け入れることによって、楽にならなければいけないというね、脅迫観念から解放された。
そっか、そこからね。
そう、すると、あら不思議と。
うん。
うん。N さんが書かれているように、こう長年の苦しみがね、パッと消えてしまうんですね。
なるほどね。
我々人間っていうのも、この人間業界に洗脳されて、
はい。
頑張れば幸せになれる。頑張れば楽ができる。
はい。
まあ、そんなことで、本当にこの長い間、こう洗脳されてますから、いつの間にか逆をやっているわけですよ。
はい。
カラカラカラカラカラってね。
うん、
でね、幸せにならなければいけない。
うん。
楽をしなくてはいけない。
うん。
そうやって、ね、自分を脅迫すればするほど、 この奥の回し車っていうのはさらにさらにだんだん大きくなっていく。
うん、
だって車が大きくなればどうでしょうか。
例えば、
たかしくんの、例の回し車が10倍の大きさになったら、たかしくん大変じゃないですか。
うん、大変だわ、たかし。
めちゃくちゃ重いから、うん、もう回らないはずなんですよ。
うん。
だから、たかしくんにはあの大きさがちょうどよかった、あの軽さと。
そうですね。う
ん、だから、どんどんどんどん大きくなっていけば前に進むのがすごくエネルギーを消耗するので、
うんうん、
人生はちょっと重く辛いものになっていく。
はい。
うん。だから、関連浄化枠っていうのは何をやってるかっていうと、あの回し車がどんどんどん小さくするようなことをやってるんですよね。うん、
ああ、そっかそっか。うん、
だから小さくなればなるほど生きるのは楽になっていく。
うん。うん。
ということでございまして、
はい。
T さんへのアドバイスとしましては、
うん。
これね、まず断種。
断種、
うん、うん。でね、もちろん断種も苦です。
うん、楽なんですよね。
僕ね、いろいろ探したんですよ、断種の時に。でもね、はい、楽な断種ってどこにもないんですね。
そうなんだ。
だからまずそのことを受け入れるところから始めてみてください。
はい。
ね、断種は苦である。
でもね。どうせ苦ならね、断種から行った方がいいよ。
そうんでね、
この。ね、肝硬変とかまたそんな苦も。
そうなんです。今やったら大丈夫や思うんですよ、まだ。
そうですよね。間に合う、間に合う。間に合う。
だからね。
アドバイスくださいって言ってるぐらいだもん。
うん、そうなんですよ。それ、救いがあるところでね。
はい。
苦を受け入れないと、断種の苦から逃避するために。酒を飲むという。
それ何？
これね、実際ね、笑い事なんだけど。実はこれすごくあるんです。断種失敗するほとんどがこれなんですね。
うん、ああ、そうなんだ。
男子の苦
方法知らんならね。
そうそう。
回避する方法、お酒しか。
だから根性じゃどうにもならないんですね。
そうか。
でね、まずちょっと軽く話したいのは、飲酒欲求のメカニズム。う
ん、はいはい。
なんで飲酒欲求が湧くのかというと。
なんで？
まずお酒のことを頭に思い浮かぶじゃないですか。
はい。
お酒がピョーンってやってくるよね。イメージがわーって飲んでるイメージがあると。
飲んでる。
報酬というものが、こう、脳が、記憶から持ってくるわけですよね。
はい、報酬を。
そう、酒を飲めば楽しいとか、酒を飲めば暗い現実を忘れることができるとか、過去のね、記憶からこの報酬を、こう、蘇らせるというか、
はい。
そうするとね、いても立ってもいらなくなる。
そっか。
ですからね、T さんの場合は無職の苦と、酒が飲めない苦の二重奏。
二重奏。あ、そうかそうか。
そうなんだ。だからこれがね、非常に強烈。
苦しいね、これは。
強烈なんですよね。だからついつい酒に手を出してしまうっていうのも仕方がないです。でもね、自我にね、酒を飲むための理由を語らせたら天下一品。
そうだね。
よくあるの
は、ね。すごい説得力あると思う。
そう。酒のない人生なんてつまらない。
ええ。
これね、酒飲みにはめちゃくちゃ説得力ある。でもね、僕実際断酒してみて分かったのは、
はい。
これね、酒がないつまらない人生って、
ええ。
酒が作ってるんですよ。
ああ、そうだね。
そう。だって酒を飲まない人ってつまらない人生じゃないでしょ、別に。
ないよ。
ねえ。
ねえ、
お酒以外でも十分楽しんでいるはずなんですね。
そうそうそうそう。
だからこんな、実はこれも冗談でございまして。関連、だから自我が酒を飲むための理屈というか。
はい。
ですからね、まあね、お酒のことを思い浮かんだらもう飲んでいると同じだと思っていただければちょっといいんじゃないかな。
へえ、そっかそっか。
それはもう、T さんぐらいまで行っちゃうとね。
行っちゃうとね。
だからね、断酒をやるって決めたら、まず、家の中にある酒を全部捨ててください。
はい。
もうそれ縁になってしまうんでね。酒を見たら飲みたくなるので。
そうですよね。料理酒まで飲み出すもん。
そういうこと。だから全部酒を捨てて。
飲みたいと。
で、もしお酒の二文字とかイメージが浮かんできたら。
はい。
すぐにね、手をパーンと叩いて。アウト！
アウト！
と声に出してみる。今ね、アンジさんやってくれた。
はい。
アウト！
アウト！
アウト！これですね。これでね、一時的に念がパーンと切れます。
あ、本当ですね。
イメージがスーッと切れるわ。そう。
はい。
で、あとはね、とにかく動くこと。
動く。
だからもう散歩行くのもよし、ジムに行くのもよし、とりあえず動き出す。
はいはいはい。
掃除でもいい、洗濯でもいいですよ。
あ、なんかお坊さんのね、お酒の相談で言ってた、そういえばそうやって。
なんか言ってます、そんな感じですよ、
ね。そうそう、お坊さんがね、うん、お酒飲みすぎちゃう人に対して、うん、法話で言ってた。あの、体を動かせって、とにかく。
そうそう、うん。あのね、断酒の敵って、
ええ。
暇であること。
ああ。
うん、もう一つは、一人であることなんですよ。
一人でね。
だから、何かやっていれば気が紛れるよね。
うん。
ですからね、もう、もうのんびりしてられへんということでしたら、もう就活を始めてください。
はい。
もうハローワーク行くだけでいい。
うん。もう行って帰ってきたら。断酒する前に働けばいいんだわ。
そうそうそうそう。だからね、うん、もう就職するってことは、就活するってことですよね。
ね。
うん。だから何かやってると飲めない。会社、就職したら会社行ってる間飲めない。これがすごくいいわけでございまして。
そうですよね。
そうそうそう。だから就活も苦ですから。これも受け入れとく。
はい。
うん。受け入れの宣言っていうのはね、何でもいいです。
うん。
うん。自我が嫌がる言葉であれば何でも OK。
はい。
うん。例えば、お酒でしたら私はもう一生お酒を飲みません。私は就職活動が大好きです。私は仕事を大いに楽しんでいます。
はい。
そんなわけねえだろうと。
うんうんうん、
その念がぐーんとで、このハートから出てくるんですね。
はいはい、
うん。そう。そういうことでどんどんどんどん苦を受け入れるようになってくるので、まず朝起きたらこれをやりましょう。
はい。
そして、朝起きたらすぐに浄化学する習慣をつける。で、うんうんうん、寝る前にもやっておくとさらに効果的でございました
。そうですね。朝晩は効果的でした。
うん、サンドイッチやっていただいてね。
はい。
はい。そんな感じでね、ぜひね、ここは苦しいもめっちゃわかる。
うん。
だからさっき言ったように暇であること、一人であること一番良くないので、なんとかここから抜け出していきましょう。
はい。
はい。浄化学もなんかいろいろ使っていただいてね。
うんうんうん、
うん、うん、何でもさっきオープニングでつむぎさんがつむぎ前言うてた、アンジュさんが太極拳やっている、
はい、
大阪でヨシさんが SBC やってる、
うんうんうん、
何でも結構ですから、とりあえず何かこの今のこの瞬間の感覚にしか合わせるような、はい、なんか趣味を一個作っていただいてね、
うん、そうですね、
うん、あのやっていただいてなんとか抜けていただきたい、
うん、
はい、苦が少ない職場に出会っていただいてね、またね、楽しい酒が飲めますように。
はい。
はい、心からお祈りしております。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。